仁雄さん、
はい、
遠藤秀樹さんって人知ってます？僕最近夢中になってる
C 組だった人でしょ。
友達とかじゃなくて、友達とかじゃなくて、あの学者さん、
遠藤秀樹さん、
うん、ね、動物の
お医者さん、
お医者さん、お医者さんとかね、動物の遺体を解剖する解剖学者みたいな人で、まあ、動物学の先生なんだけど、まあ、この人の書く本がとにかく面白くて、
遠藤秀樹さんの、
そうそうそう、うん、最近読んだやつはね、タイトルも素敵なんだ、うん、鶏、愛を独り占めにした鳥、公文写真書から出てるやつ、
すげえ感情移入の仕方だな、うん、鶏、
鶏、
愛を独り占めにした鳥、
うん、
内容もそういう内容なの、
まあ、鶏っていうのはね、うん、どういうふうにこうあの今完全に家畜化されててブロイラーになってて、その卵を産むためだけに特化した、まあ、肉を取るためだけに特化してっていうふうに変わってきてやるだけだけど、その背景はどこにあるのかとか、そのルーツに赤色夜景っていう、まあ、原始的な適的な野鳥としているものを追跡して、それがどういうふうにこうあの今家畜化されて、課金化というか家畜化されてきたのかみたいな
の、愛を独り占めしてることになるの、
まあ、それ皮肉だよね。
ああ、なるほどなるほど。
ここまで囲まれて、
そこまで日本に人間が愛してしまった、愛されてしまったがゆえにそうなってしまったみたいな、う
ん、どんな家畜でも大体宗教的に食えないものとかあったりするんだけど、鳥ってのは絶対になくて、みんなが卵を食べるし、みんなが鶏肉を食べる、まあベジタリアンはでもとしてもまあ卵を食べるするし、まあ、ほとんど取る、だ牛を食べない文化とか、そう豚を食べない文化とか、まあ、いくらでもあるけど
神格化されずに愛されちゃったんだ、
そうそう、世界中でもっていう、そう、それで語ってる、
なるほどね、
だけど、まあ、この人はね、うん、あの時々筆が滑って中二のように体現相互の文章を書くところが超面白い、
ああなるほど、
うん、
あ、そうそうそう、まあタイトルも割とそんな感じだけど、なんかそういうことが内容にこう、ね、うん、意外と反映されちゃう感じ、
そうそうそう、あとなんかね、パンダの死体は蘇るとかいうタイトルの本とか人体失敗の進化史とかいうのもある、
ほう、
まあ、これは人体の指の骨とかがいかに、
あの、まあ、割と理想形じゃなく、
理想形じゃなく偶発的に生まれて進化していって、
こんな 今の形になってる
のか、耳が聞こえるようになってる時の骨とかはもともと顎の骨のかけらっていうのを利用して使ってるだけなんだよみたいな話とかを書いてたりする、まあ、だけど
面白いね、
うん、なんかね途中から熱くなるんだよね、その鶏のやつもね
途中から熱くなるんだ、
なんか、ね、初めは冷静、文章がそうそうそう、うん、
なんだろうね、
なんかとこう書いてて、うん、ちょっと笑っちゃったりしたのはね、うん、私は読者を少しばかり鶏の華やかな可能性の世界に導きすぎたのかもしれないちょっとここで赤色夜景の不可能性を探ってみることが肝要だ
わかる、ものすごい大行だ、
大行な、大行な、なんかね話が熱くなる、もうそのなんかこう、
すごいね、学者さんが書く文章じゃないみたいな、ね、
そうそうそう、うん、熱いんですよ、それでね、そうそう、
なるほどな、
でなんかそこで鶏のルーツっていう話を出たら、
うん
うん、鶏って鳥の中では割と家畜に不向き
だったの、
ルーツのその赤色夜景っていうのは、ほうほうほう、凶暴で縄張り意識が高いからまとめて飼えないし、
あ、なるほどなるほど、あ、うん、そうだね、
そう、それでその赤色夜景っていうのは卵をそんなに産む鳥でもないんだ、
全然ダメじゃん、
そうそう、だから全然今の鶏とは元も、そうそう、うん、生地とかの方がまだマシで肉も少ない、
ああなるほどなるほど、
うん、とかだったって、まあ、それがまあ8000年前ぐらいから家畜化されてるらしいんだけど、まあ家禽化、まあまあ畜じゃないけどね、まあそれはどうしてなのかっていう、この先生なりの仮説が、また先生が熱く語ってるからどこまで本当なのかわからない夢の話なんだけど、まあでもちょっとそれは面白くて、なんかこの人の説だとそういうふうに凶暴だから、もしかしてその統計とか鳥を戦わせるっていうのの面白さから飼い始めたりしたんじゃないか、
娯楽からってことか、
娯楽からってこと、うん、あとやっぱ鳴き声はよく鳴く、目にまたコケコッコってなって、その、
ま、番犬的な、
まあ、あと時計代わり、
本当にあの朝ですよ、
そうそう、同じ時間に鳴くから、そういうのに、
はあ、
うん、 で、あとまあ赤色夜景はまあ美しかったりするから、そうやって飼ってる間に美しさを競うようになってきて、それでだんだん身近に飼い始めたのではないかと。でそのうちに食い始めたのではないかと。でそのうちにどんどん産ませよう。
豪だね、なんか、
うん、そうそう、うん、だから戦うやつは戦うように進化させてって、卵を産むような卵を産むようにどんどんなってって、
ポケモンみたいな感じ、
うん、なんかそう進化させてって、
あ、へえ、
まあなんか
戦闘力が高いやつは高いやつ同士、
高いやつ同士で掛け合わせて、
そ、まあ、ポケモンってそんなゲームだったっけ、ね、
それはどっちかっていうとなんかダビスタとか、
ね、ダビスタとかだよね、うん、スタミナのあるやつとあるやつを組み合わせてもっとスタミナのあるやつ、
まあ、でもそうですよ、だってダビスタとかはねブリーディングっていう ね、まあ、そういうその基本的な家畜の操作方法を、
ね、そうだよ ね、
ゲーム化したものだから、そう
か、そう、なんかすげえな、逆にへえって思ったよ、うんうん、なんだっけ、あ、そうか、
ニワトリがね、
佐藤さんだっけ、
遠藤さん、
加藤さん、あ、遠藤さん、
ズイムとか遠藤秀樹、
うんうん、なるほど、
ちょっとじゃ、うん、また新刊が出たら、
そう、あ、まだご存命でちゃんと現役の学者さん
でいらっしゃる、ね、65年生まれだから若いです、
ああ、うん、そうか、全然俺よりちょっとだけ先輩なぐらいだ、
はいはい、
なるほど、これから注目してみましょう、
うん、ちょっとねしてくださいよ、その熱い語
りを、熱い語りを始めますか、
はい、
ニオサトルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い、というわけで、
はは、あらら君明日誕生日だよね、
マジで
え、そこまでダメな感じ、うん、何歳だっけ、 41
1じゃねえ
か、俺と5つ違いだわ、41だね、
分かんない、俺いつも年齢が自分がよく分かん
ない、あやふやになって、もう大体ずっと前から50歳ぐらいになってんでしょ、
だってなんか、だからあとなんかさ、あのこう早生まれだからさ、周りの人、同級生がすでに1上がってるから、自分も1上がってるのか、次でどう上がるのかが分かんなくなってっちゃうっていうね、すごくめんどくさいんですけど、あ、そうですよ、
だからま
あ 40何歩かです、
おめでとうございます、
あんまもう嬉しくもないですね、
いやいや、誕生日はこの世に生まれてきたことを祝うことですから、
あ、そうな
ん、その成長だけじゃなくてね、
地獄へまた一歩近づいたと思ってますけどね、
まあ去年に、ね、そう、一つ近づく誕生日ですからね、
メイドの旅の一時塚でございますから
まあまあまあ、でまあまあいい、お祝いですよ、お祝いとして今日は何やるんですか、
お祝いでやるのこれ、
お、いや、お祝いではやらないです、
まあ、ちょっと昔話をしたいなと思って、
ほうほうほう
ほう、昔、うん、どこかで会ったおじさん
またこの曖昧な感じの
子供の頃に会ったおじさんって、
はいはいはいはい、
まあなんかちょっと特徴的な、なんだろうなみたいな、ぼんやり記憶に残ってる人っているじゃない、でもさ、その人ってさ、すごいミラクル来るに年を取ってる謎の人だと思ってたけど、もうさ40ぐらいだったりするわけでしょ、まあ、下手したらもっと若かったりするわけでしょ、
まあね、子供の頃大人って言ったら大体そうだよね、
だって30オーバーだったら結構おっさんだったから ね、
うん、俺なんてもう本当おっちゃんだね、
おっちゃん全然もう
今は46だけど、もうおっちゃんもおっちゃんだよね、うんうん、おっちゃんもおっちゃんもおっちゃんだよね
どうしたのだからそれをちょっとその昔のね、過去の記憶を紐解いてみて、そういえば俺今それぐらいの年齢なんじゃないかなっていう話がね、できたら面白いんじゃないかなって思ってるんですけど、
なるほど、
うん、
いる？そんなおっちゃん、
僕ね、うん、この話でね一番思い出したのはね、うんうん、僕が小学校の時にの同級生のお父さん、
あのヤクザだった人でしょ、
ヤクザだった人がいた学校だけど
はい、はい、
とかヤクザもいたし国会議員もいたし変なおっちゃんもいたので、その変なおっちゃんの話をした、
はいはいはい、
うん、あの奥村さんのお父さんなんだけど、
奥村さん
のお父さんね、
うん、
あの
奥村さん女の子、
女の子
ほうほうほう
のお父さんね、うん、暇なんだよ、
ああなんか痛いとこ疲れたな、
うん、多分今思う、
唐突に痛いとこ疲れたな、
あのイベントごとに必ずいるのよ
ああいや、そう、ああなるほどなるほど、そういう変なおっちゃんだった
の、ね、そうだから保護者会ってさ、
はいはいはい、
まあお母さんが来ることが多いけど、はいはいはい、奥村さんとこはお父さん来るの、お父さん
が、俺が時々こうこの辺の美化清掃に出てるみたいなもんだね、
そうなんか、なんか、
う
ん、
そういうことでしょ、
そういう感じ、うん、で餅つき大会とかって、うんうん、保護者なんか何人も来ないのに 奥村さんのお父さん来てるの。
奥村さんのお父さん主催者じゃないけど来ちゃって
る。そうそうそう。で他のお相撲さんと一緒にこうノリノリでお餅ついてたりするの。
ああなるほどね。子供会の会長さんみたいな立場。
そうそう。
風にいるけど普通のお父さんだきっと。
うん。そんでみんなの鬼ごっこに参加したりするの。
ああ。暇と多分なんだろうな、ね、自由業？
自由業分かんない業だったのかも今と思うと分かんなくて
ニート
何してたのかが分かんないんだよね。
いやいやそういう人いるよね。
うん。そうそう。でなんかさその人のさ、うん、こういろんな記憶を踏み解いてさ別になんか子供のそういうところに行ってるわけじゃないんだけどさ、うん、まあたまに子供と平日というかさ、まあ、休みの時にさ、うんまあ、とことんまで遊ぶじゃん。
ほうほうほう。
たまにうちに来るから
お
う
お
う
お
う1週間とか空けてさうそうすると多分さうちの子としてはさこの人仕事してないなと思うよね。まあしてないんだけど
まあほとんどしてないん
だけどしてないんだけどまあ空けるじゃん。
超印税生活かもしんないじゃん、うん、もうちょっと前にすごい歌が売れてさもうガッポガッポでもう全然
まあ別に単価の話とかもしてないからね
不労所得
うん、まあまあまあ、いろんなところで小銭を稼いで生きてますよ。生きてますけど、まあね、だから子供には見せてないから、何してんだろうな、この人って思ってて、きっと、奥村さんのお父さんみたいな感じにいるかな。
子供にはそう思われて
る。って思われてるなって思うな。
まあでも、そういう人でもいたね、確かにね。子供会とかにやたら出てきて、うん、あのおちゃんなんか偉そうだよなって思うけど、うん、実際誰だかよくわかんない
人。よくわかんない人。
一体、俺ね、この話で思い出したのはね、うん
はいはい、
本当にこの話じゃないと思い出さなかったような人なんだけど、
ほう
ほう俺も小学校の時にね、うん、用務員のおっちゃん。
あ
小学校でさ、
用務員のおっちゃんっているよね。いるいるいる。
なんかまあ学校のいろんなこうもの直したりとかさ、
うんうんうん、
なんかやる人を思い出して、
ね。いたいた。用務員のおっちゃん。
用務員のおっちゃん。で、用務員のおっちゃんって呼ばれてたの。
うんうん、
その人は、
うんうんうん。
で、まあその人の思い出としてね、
うん、
小学校の中庭に、
うんうん、
なんかまあ、ちょっとした池みたいなのがあって、人工の。
あはいはいはい、
ねまあ、今でいうビオトープ的 な, そのなんか中で鯉とか金魚とか水草とか、うん
まあ、水草があって
そうそうそうそう、
まあ、ちょっとこう理科の実験する時にちょっと活用したりとか
ちょっと行ったりみんなで行ったりとかして
なんとなく金魚離してみたりとかしてる
そうそうそうそう
メダカ
するような池があったんですよ、
はいはいはい、
まあ、中庭でみんなが、
まあ、ありますよねそういうの、うん、
いるようなところだったんだけど、うん、で用務員のおっちゃんまあ、当時ね、うん、結構若かったと思うんだよねおっちゃんって言ってたけど、
うん、
で体格も意外と良くて
ああだから振り返ってみると今の仁王さんよりは年下だ
った年下年下年下絶対年下だったと思うんだけど、うん、でもさなんか用務員のおっちゃんがそういうちょっと若くて体格が良くてまあ、うん、不愛想な人だったんだ人気があったんですよ
おほほ
ちょっとなんかこうかっこいいじゃん用務員のおっちゃん何やってんか分かんないけど、
はいはいはい、
で用務員室とかにこうがさちょっとこう、
うん、
なんだろう
まあめったに行かないところだから
さそうそうそうなんかさなんかで行ったやつはちょっと高揚するわけ
そうそうなんか
余韻室余韻のおっちゃんとこ行ってきたみたいな
でさなんか宿直とかするようになってるからさなんか生活水がちょっと残ってるんだよね
そうなんだ、ね、お茶とかなんかこう置いてあったりとかするわけ
純粋に事務っぽくなくてなんかちょっと学校の中で一室なんだよわかるわかる
秘密部屋みたいな感じで、うん、でそこに行ったやつがちょっと自慢するみたいな雰囲気だったわけですよ
はいはいはい
である日ね、
うん
まあ、比較的こう小学校でもやんちゃな感じの男のグループがこうなんか多分騒いでたんだろうね、うん、でその読みのおっちゃんにこうじゃれついてたんだと思うんだけど、
はいはいはい、
ちょっと度が過ぎたんだろうね
ああ子供の方のはしゃぎっぷりが
子供の方がこう割とこう子供を割と全部知らないっていうさ、はいうんでその不愛想で割と無口なおっちゃんだったからね
あのなんかあのパラメーターみたいな
やつがそうそうそう割と上がってるのも分かんなかった、
ねうん、割とこう赤目になってくる感じね
で、うんまあ、俺はやんちゃじゃなかったからその様子をはたから見てたんだと思うんだよね、
うん、
たださ急にさ、
うん、
読みのおっちゃんがさ、
うん、大噴火
切れたんだよね人の切れ方がさやっぱ、うん、子供心にすごくてさ、
うん、
小学生の、まあ、当時半ズボンの、うん男の子とか の,、
うん、
ズボンのベルトをお尻の腰の方からガッと握って、うん、そのまま持ち上げて池に放り込んだんだ
よ
その池 に,
池に、ね、
何人もやりついてきてるやつらをどこ
に立て続け に, 立て続けに
俺さあのその当時はすげえな読みのおっちゃんと思ってたんだけどさ今思うとさ、
うん、
訴訟もんだよね。
まあまあ問題だよね。うん、もうおっちゃん何次の日もいたの？
いや一応ねなんか
あの割といられた感じ。
寛容なんだよ時代が。
まあね、わかるわかる。うん、そうね。
だからねそれお話を思い出してて、
うん、
俺が一番思ったのは。
うん
今の日本は生きづらいなって思った。
そうだよね、う
ん、窮屈だなって。あんなのすぐにツイッターに上がって炎上するよ。
炎上だよねもうね。もう PTA が黙っちゃいないしね。
でもその頃はまあなんかそれがなんか割とまあやられた方はまあ当然びしょ濡れだからね、うん、切れてるからね。
まあそうだよね。
おっちゃんはね、
バシャンバシャン
と、ね、びっくりして泣いてたと思うんだけどさ、
うん、
でもこんなこと46にもなってまだ俺覚えてる、
うん、
そのぐらい衝撃的な池戸ボン事件、
ね、で今の子とかさ絶対電子機器持ってたりするからさ、
そうそう
まさにそれも
で、ね、弁償
弁償もとかだったりするからさ、なんか、
なんかねやっぱね、
いい時代だね。
もっとね、
うん、
ラフじゃないとダメだよ俺ら。
俺らっていうかまあね社会がね。
そうなんかね、うん、やっぱ
だって僕らはその用務員さんにいつでもなれる準備ができてるじゃない。
用務員さんよりもこうもっとラフに
いける感じだよね。いつでも切れる準備もできてるよ。
なってるよね。
うん。もう僕準備万端だからいつでも小学生が投げ込められるからさ、そのね生活に戻
そうだよね、
その時代に戻りたいってみんなが思うならさ、喜んで投げ入れる。
やりますよ僕は。
ね、
もう、うん、もう全くためらいなくやりますよ。
ね、そうそう、ベルトも握るよ、ね、四十肩だけど。
っていうおっちゃんの話を僕は思い出して、まあ、いい時代だったなっていう。まあでも若かったんだろう ね、 いやもうちょっとね、今の俺よりも若いよきっと。
まあでもなんかね、いい話だね。
そんな思い出のおっちゃんの
話。思い出のおっちゃんの話。いいね。なんか楽しかったからこんな感じで。
ちょっと
しんみりした感じで。
しんみりした感じで。
いい話でした。
あ、ちなみにね、
ほうほう
俺ね、今ね。
終わんないの？
ちょっと一個だけ言わして。
いいよ。
今ね、俺姪っ子が小6なんだけど、
うん、
ね、あだ名がね、不審者。
時代だね。